もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず、あなたの年齢を教えてください。
私が50歳。
はい。
夫が52歳。
はい。
子供が3人いまして、長女が27歳、次女が25歳、末っ子が20歳です。
末っ子さんは女性ですか、男性ですか？
息子です。
そうすると、あなたは今5人で暮らしていらっしゃいますか？
もう子供たちはみんな家を出ておりまして、近くに私の実の母親が住んでいます。
はい、わかりました。では、お二人暮らしでいらっしゃるんですね。
はい、主人と二人で暮らしてます。
はい、それでは今日のご相談はどんなことでしょうか？
長女のことについてなんですが、長女が希望してた大学に合格できなくて、その後1年後ぐらいに就職をしたんですけれど、当時長女が荒れていたというかですね、主人ともやっぱりぶつかることが多くて、私自身の中でも長女ともすごかったので、就職した時に自分で生活していったらっていうふうに私の方から伝えたんですね。それで娘が家を出たんですけれど、その後ですね、6年くらい前からなんですけれど、
はい、
妄想がすごく起こるようになって、アパレル関係で働いていたんですが、そこに来るただ道を通りすがる人たちが自分のことを攻撃してくるとか、見張られてるとか、
はい、
そういうことを言い出すようになりまして、親にもニュースで流れるニュースがあったら、お前たちが犯人だろうとか、なんかそういうことを言うようになってきたりしてですね、どう考えてもおかしかったので、娘が落ち着いている時に少しでもこう気持ちが楽になればということで、メンタルクリニックに連れて行ったんです。で、そこで先生の判断が、間違いなく統合失調症だよっていうお話があって、その時は薬も処方していただいて、まあ、ちょっと定期的に通っていければなと思ったんですけれど、娘は私は絶対そんな病気じゃないっていうふうに言い張って、もう病院行くことを完全に拒否してしまったんですよね。
病院に行かれたのは何年前ぐらいでしょうか？
5年くらい前ですね。
あ、では、なんとなく症状があるようだなと思ってすぐ行かれたわけですね。
はい、そうですね、はい。不安定になってたので、はい。
でも、お嬢さんはご自分は病気じゃないとおっしゃるわけですね。
うん、そうですね。それも娘が言うには、集団ストーカーがいつも自分を見張っていて、薬を飲まされてるって、そういうふうに仕向けられてるんだっていうふうに、当時からずっと言っていたんですね。
はい。今日のご相談は、はい、どうなりますでしょうか？
そうですね。
はい。
それから数年が経って、やっぱり病気っていうものは治ることがなく、どんどんやっぱり悪化していく中で、で、一人暮らしもずっと続いていたんですけれど、たまにやっぱり家に帰ってくると二面性があって、いい時の娘は基本的にすごく優しい子だったので、そういう娘の顔があったり、ちょっとしたきっかけで急にこう親をこう犯人扱いしてくるっていうか、主人ともすごくぶつかるので、で、娘の生活ももう今すごく悪化している状況で、私としては一度家に戻ったらっていうふうには伝えたんですけど、それも娘は拒んでいるっていう状況で、娘に対してどうしていったらいいかなっていうのが今回の相談なんです。
わかりました。そうすると今日のご相談は、あなたができること、どのようにしたらいいかというようなことですね。
そうですね。はい、
はい、わかりました。今日の回答者は医師で医療ジャーナリストの森田豊さんです。森田先生、お願いします。
もしもし、森田です。
もしもし、お世話になります。よろしくお願いいたします。
27歳の娘さんが統合失調症ということですけれど、一番最初に症状が出たのは何歳ぐらいの時なんでしょうか？
実際に妄想っていう風になったのは、働き始めたくらいからですね。はい。
統合失調症の症状にもよりますけれど、一人暮らしをしていて何か困ったこととかを聞いたことありませんか？
要は仕事が続かない状況でですね、家賃とかも払える時もあれば払えない時も続いたり一時期していて、その時は親が払ったりっていう風にしていた。で、太るっていうことにすごく拒否反応を示し始めたのも就職したあたりからだったと思うんですけれど、見ていると拒食症的な感じ、今はもう完全にそんな感じだなと思うんですけれど、そういう意味で不規則な生活が続いていたりっていうのは感じていたんですけれど、
あなたと旦那さんがね、これはちょっと医療機関に受診させた方がいいなと思ったのはどんなことがきっかけだったんですか？
明らかにおかしいなと思ったのが、就職してアパレル関係のお仕事をしてた時にただの通りすがりの人に見張られてるとか、集団ストーカーっていう言葉が出てきたあたりから、これは異常じゃないかなって思いました。
妄想って結局他の人にとってありえないことが現実としてあるというふうに感じちゃうことなんですよね。で、これはもう本人とは無関係にそういう病っていうのがやってくることがあるので、誰も恨めないことは確かなんですが、それでその医療機関へどういう形でアクセスしたんですか？
まずは私が一度病院の方で話をしに行ったんですね、その当時の症状について。その後娘に心が少し痛くになるんであればっていうような話をしたら、娘もじゃあ行ってみるっていうふうにその時は一緒に行くことができたんですけれど、それが 5,6 年前ですね、就職してからなので、はい。
で、その後は定期的に受診されたり、投薬とか受けたりカウンセリングとか受けたりされてるんですかね？
いえ、その後も結局もう自分はそういう病気じゃないっていうふうに言って、ただ集団ストーカーに監視されてるのが問題なんだっていうふうに言い始めて、だんだん親のこともその集団の中の仲間だっていうふうに言うようになってしまって、特に主人に対してはもうすごく攻撃的になってですね、それがもうすごく動かすと主人ももう耐えられなくなってしまって、ぶつかってしまうっていうことがあって、家に呼んでも主人の方のすごくストレスも大きくなってしまうっていう状況ではあるんですね。
お話を聞く限りにおいて、統合失調症を支えるご家族の苦労っていうのは計り知れないものがあると思います。まあ、しかしながらですね、この話、はっきり申し上げて、医療の介入が絶対に必要な状況だと思うんですよね。ですから、あなたと旦那さんは、とにかく医療機関へ受診させるように、焦らず、そういったつなぎ役をしなければいけないところに立ってるんだと思いますね。これ難しいんですけれど、統合失調症を支える家族の気持ちとしてやってはいけないことがあって、今旦那さんと娘さんがぶつかるって話をしてましたけど、
はい、
これぶつかっている限りにおいてはですね、医療機関に足を運びませんし、仮に運んだとしてもいい治療効果は得られないということが分かってるんですね。いくつかね、医師として言わせてもらうと、まず旦那さんにそのことを理解してもらって、本人を責めない。で、本人とぶつからない。で、症状を責めない。いうこと大事ですね。あとは、強く励ましたりとかですね、過保護になったりするのも良くないと言われてますし、ぶつかるっていうのはおそらく本人に対して否定的なことを言うんだと思うんですよね。で、それは絶対言ってはいけないので、過保護になることはないんですけれど、否定的なことは言わず、本人と共感しつつ医療機関にバトンをパスするというのがとても大事なことだと思いますよね。
そうなんですよね。散々ぶつかってきて2年ぐらい前から主人もだんだん娘に対して諦めたみたいな言い方をして、言ってきても相手にしないみたいな感じの態度を取るようにはなったんですね。だから責めたりとか口で言うことがなくなったんですけれど、娘はやっぱりすごく敏感に主人の気持ちを察知し て言葉の意味が何なんだとかこう裏をすごく考えるようになってしまって、最近もどうにか病院に連れて行けないかなと思って病院に行こうとは口に出さなかったんですけれど、気持ちが落ち着くような方法を考えようっていう風な言い方をした時も、もうイコール病院って言った方がいいっていうことを言いたいんだなっていうように察知してしまって、そこまで持っていくことがなかなか難しいんですよね。どうしたものかなっていうところではあるんですけれど、
はい、今の話の中に、解決の入り口が見つかってるように思うんですよね。で、旦那さんが娘さんの病状に対して諦めるという言葉が使われてましたけれど、まあ、決められるという言葉は必ずしも正しくはないんですけれど、ただそういう気持ちになって冷静になるということはとても大事なことで、そしてその娘さんを客観視できるような、そういうなんか他人として見つめるようになると、医療機関へのバトンパスというか、そのつなぎ役を果たせるのかなと思いますね。ですから旦那さんもですね、そうは言っても気持ちが揺れるのかとは思うんですけれど、旦那さんが焦ったりですね、娘さんと一緒に興奮すればするほどこの話は悪い方向に行くし、回復には導けないと思うので、とにかく冷静になるようにあなたが間に入って振る舞っていただく。で、病気になったのは誰のせいでもないんだと。で、統合失調症というのは統計的にはですね、100人に1人は起こりうる病気なんですね。原因ははっきりしてないんですけど、それがたまたま娘さんに起きてしまったんだということを理解すると、で、家族は敵でないんだと、味方なんだと、一緒に回復に向かわせるんだということをですね、まず旦那さんが落ち着いて冷静に対応することで、娘さんの気持ちも医療機関に向かうんじゃないかなと思うんですよね。家族とですね、医療機関、あるいは娘さんと医療機関、このコミュニケーションが良くなればなるほど治療効果が得られるというような研究もありますので、なんとかそこを橋渡ししてほしいなと思うんですけれど。
そうなんですよね、もうずっと5年ぐらいずっとそれ私も考えてはいるんですけれど。
ですからね、頭ごなしにね、医療機関に行きましょうと、というとおそらく娘さんも嫌だよと、
そうですね、
いうことなんですよね。だからそこまで数週間でも数ヶ月でもかけて、もう一回その家族の関係を、そしてこの病に対する周囲のサポート体制を立て直して、で、娘さんの方からちょっと医療機関に行ってみるよと、ああそうっていう感じでレールを引いといてあげるということから始めればいい方向に行くんではないかなと思うんですけど、参考になれば幸いです。ウルベさんに代わります。
いかがでしたか。
解決のね、突破口はなかなか難しいなっていう感じですね、はい、
そうですね。難しい点は、せっかくあなたは病院に行ってもらいたい、そしてあなた自身はサポートをしたいと思っていても、ご本人がサポートすらさせてくれないということなわけですね。
そうですね、
こういった状況は精神科の、まあ、いろいろなサポートシステムがあって、家族がどのようなコミュニケーション、どのような日々の対応の仕方をすると良いかというようなことを教えていただいたりもすると思うのですが、例えばあなたはすでに伺いに行ったことはありますか。つまりはその病院に行くという行動自体が大変なわけで、そのつまり病院に行こうという当たり前の発言をしちゃいけないはずで、そうですよね。で、は
い、
一番大事なことはこの領域の専門の方にいろいろ種類を聞くというのが一番の解決策かなと私は思います。
もう一回じゃあ相談してみますね。
はい、どうぞあなたもお元気で。
ありがとうございます。
はい、よろしいですか。
はいはい、わかりました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。失礼します、
はい、失礼いたします。